おはようございます。私は成長の家本部講師の土肥光則です。本日は谷口正信成長の家総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにをテキストに、自然と人が調和した生き方というテーマでお話しさせていただきます。成長の家は昭和5年の立教以来、成長の家創始者、谷口正治初代総裁に神様から天下ったメッセージである大調和の神事に書かれている天地の万物に感謝せよとの教えに基づき、物を物と思わず万物を神の命、仏の命として礼拝する生き方を世界に広めてきました。また人類をはじめ地球生命全体の問題であり、次世代にもその影響が及ぶ環境問題は、人々の生活スタイルと密接な関係があることなどから、成長の家は現代的な意味での宗教生活の実践を積極的に行っています。その一つとして、2001年7月に東京原宿にある成長の家本部事務所と、長崎県西海市にある成長の家総本山で環境保全を目的とした環境管理の国際規格である ISO14001 の認証を取得したのをはじめ、日本国内の66の全事業所とブラジル、アメリカ、台湾における成長の家布教伝道の拠点である伝道本部で同認証を取得したことが挙げられます。この ISO14001 の認証を取得するにあたり、宗教法人成長の家環境方針というものを掲げました。成長の家が環境問題に取り組む理由が、この環境方針の中の基本認識という部分に表現されています。本日のテキストではありませんが、谷口正信成長の家総裁と、谷口淳子成長の家白鳩会総裁の共著、森の中へ行くの229ページから引用いたします。地球環境問題はその影響が地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも及ぶ深刻な問題である。今日我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーも、すべて神の命、仏の命の現れであると拝み、それらと共に生かさせていただくという宗教心である。この宗教心に基づく生活の実践こそ、地球環境問題を解決する鍵であると考える。成長の家は昭和5年の立教以来、天地の万物に感謝せよとの教えに基づき、全人類に万物を神の命、仏の命と拝む生き方を広めてきた。成長の家はこの宗教心を広く伝えるとともに、現代的な意味での宗教生活の実践として環境問題に取り組み、あらゆるメディアと活動を通して地球環境保全に貢献し、未来に美しい地球を残さんとするものである。引用を終わります。キリスト教や仏教、そしてイスラームなどの世界の主要な宗教には、自然を尊ぶ教えがあります。日本においても古来から、山や川や海には神が宿るとして、自然に対して畏敬の念を持って接してきました。しかし近年、気候のバランスが失われているために、極端な気象状態が発生し、豪雨、干ばつ、大寒波、海面水位の上昇などによる自然災害がますます深刻化しています。自然災害と言いましたが、その原因を探ると、ほとんど人災に近いものです。文明の発達、そして科学の発達とともに、GNP、国民総生産、GDP、国内総生産ばかりに注目した経済活動を行い、より物質的に満たされた、より快適な生活を求めるようになりました。そして、 人と人、国と国が奪い合う社会へと世界全体が流されていることによる弊害として、自然災害は現れていると思います。成長の家はそんな社会に結びという考え方を取り入れ、新しい生き方、自然を破壊せずに幸福を実現する生き方を皆様にご提案いたします。谷口正信総裁は、今日のテキストである宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにの299ページから304ページには、この結びについて次のように示されています。一部省略しながら引用いたします。日本の伝統においては、古事記や日本書紀の中に、いわゆる八百万の神々と呼ばれるように、数多くの種類の神々が出てきます。成長の家では、これらを個々別々の神々とは考えずに、唯一絶対神の数多くの現れ、表現神だと捉えます。この多くの神々に先立ったトップバッターの神が雨の御中主の神です。この神が宇宙本源神であるということを谷口正治先生は繰り返して説かれています。この神の次に登場されるのが高み結びの神、神結びの神であります。これらの神明に含まれた結びという言葉が自然界の働きを最もよく表現しているのです。この結びの意味についても正治先生はいろいろなところで詳しく説かれていますが、それによりますと、分かれたように見えているものが一つに結び合わさることが結びであり、これによって豊かな世界が実現するということです。一見分かれているように見えるものが本来一つであるというのが実相の自覚であり、これを最も顕著に体現しているのが自然界の結びの営みであるわけです。引用を終わります。この文章からも分かるように、文明社会に生きる私たちが宗教心に目覚め、それに基づくライフスタイルを構築することが環境問題を解決する鍵であると成長の家では考えます。ですから環境問題を物質的な手段のみで解決できると考えるのではなく、人々が自然を愛おしく思い、物の背後にある自然の恩恵や物を作る人々の苦労を思い、使わせていただくという謙虚な気持ちを持つ。すると、それぞれがバラバラではなく、本来一つに結び合わされているんだという意識が養われ、そこに結びの力が現れ、人々が、政治が、国々が、協力と共同の意識へと変化し、自然と人間の本来一体の姿が実現するのだと考えるのです。これこそが根本的に地球規模の問題を解決する鍵であると考えます。その実践の一つとして、成長の家では、現在、教団が布教や伝道などの活動によって排出する CO2 をできるだけ削減し、削減できない部分を植樹や自然エネルギーの導入、そして植林のための募金に資金を提供したりして、業務で生じた CO2 の排出を相殺する排出権取引などを活用して、炭素ゼロ運動を進めています。また、現代的な生活を営みながらも、自然と調和した心豊かな生活を送ることができるというモデル社会を作りたい。そうした思いを形にするために、東京・原宿にあった国際本部を、山梨県北杜市の八ヶ岳南麓へ移転し、森の中のオフィスとして2013年度より行動を開始しました。自然から奪う生き方から、自然と共に伸びる生き方へ、と成長の家はこのオフィスから学んだ情報を世界に発信しています。これまでも人類は、森と人とが共存した生活を営んできました。昭和の初期まで、日本でも里山があちこちで見られました。里山とは、人里近くで、その土地の人の暮らしと密接に結びついている 山や森林だそうです。つまり里山とは、人間社会と自然の間にあって人が利用してきた、もしくは利用している森林で、自然と人間の生活の境界線の役目を果たしてきた存在と言えると思います。古来より日本人は自然の中に神を感じ、敬う生き方をしてきました。そして里山を設け、それ以外の森は侵さないという暗黙のルールを守り、自然と調和した生活を送ってきたのです。東京でも昭和の初期までは里山が利用されていました。例えば商家春の小川は、渋谷区代々木付近の川をモデルにして、日本の文学者であり、作詞家高野達之が作詞した歌です。小説家の国木田どっぽも、武蔵野という本の中で、武蔵野の雑木林の美しさを紹介しています。ちなみに皇居東御苑は、この武蔵野の里山をこよなく愛された昭和天皇の思いが詰まった森だそうです。また、清張の家では、肉食の回数を減らす目的で、ノーミートの食事をお勧めしています。その理由は、宗教上の理由、肉食が地球環境に及ぼす影響などがあります。まず、宗教上の理由ですが、それは殺してはいけないということです。動物の中でも、特に牛や豚などの哺乳類のような高等動物は脳が発達していて、心を持っています。心を持つ高等動物が死に直面するとき、人間と同じく恐怖におののきます。私たちはすべて神の命の現れであり、神の命において一体であるという宗教上の理由から肉食を忌避するべきなのです。二つ目の理由に、地球環境に及ぼす影響があります。今、世界中で頻発している異常気象は、人間の活動から排出される CO2 やメタンなどの温室効果ガスが原因と考えられています。実は、FAO、国連食糧農業機関の2006年の報告によると、食肉の生産現場から排出されるこれらのガスの量も、CO2 に換算して全体の 18% にもなり、無視できない量なのです。それ以外にも、家畜の飼育のため、世界の熱帯雨林は1秒間にサッカーコート2面分が消失し、世界の穀物消費も3分の1が家畜類の餌として消費されることで、貧しい国々から食料を奪っています。他にも影響がありますが、これらのことを考えても、肉食は環境、資源、平和の問題と直接結びついているのです。今日のテキストである谷口正信総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにの318ページに次のように説明くださっています。引用いたします。肉食はまず、心を持った動物たちの生きる意志を踏みにじり、過酷な奴隷生活を強いる残虐な行為です。また肉食は地球資源の浪費であり、その結果、貧しい国の人々から食料を奪うことになります。さらに肉食は環境汚染や森林破壊、水不足を助長することにより、人類のみならず、すべての生物の生活に悪影響を及ぼします。そして肉食は地球温暖化を加速させることで、極端な気象現象を頻発させ、干ばつ、洪水、海面上昇を激化し、大量の環境難民を生み出し、領土問題を深刻化させます。引用を終わります。自然と調和する心がいかに大切であるかを皆様と共有できれば、私も大変嬉しく思います。私たちは日常の生活の中で、自然界から数えきれないほどの恩恵を受けていますが、この大自然の恩恵により、私たちは生かされていることに思いを馳せたり、感謝する人はまだまだ少ないのではないかと思います。地球環境問題の解決には、二酸化炭素をあまり出さない車の開発など、技術が進めばそれだけで解決できると考える人もいますが、清張の家ではそうは考えません。 例えば、省エネ家電などに広く使われるレアアースという希少金属は埋蔵量が少なく、各国の政府や企業がこの資源の確保をめぐって争いがあったり、日中間においても天然ガスの資源をめぐって領土争いが起こるなど、資源の獲得が国際間の紛争の原因となるケースが今もなお後を絶たずエスカレートする一方です。自然を敬う心をおろそかにし、自国の利益の追求のため経済活動などを優先するあまり、物質的な豊かさを追い求め、本来共存すべき自然を破壊し続けています。自然には何者にも代え難い素晴らしい価値があると認め、自然の中に、またあらゆるものの中に、神の命、仏の命を見、拝むという心を養うことによって、地球環境問題の解決の糸口がつかめる。そのために必要な技術などを自然と調和しながら正しく利用することができるのだと考えます。ですから私たちは日頃より大自然を敬い、大自然の恵みに感謝し、生かさせていただくという宗教心を養っていくことが、環境問題を根本から解決するためにはぜひとも必要なことなのです。私たちの子供や孫たちが将来美しい地球で平和に幸せに暮らしていけるように、すべてが神の命、仏の命の現れであるとして拝む、このような宗教心を実生活に生きる生き方を実行してまいりましょう。以上、4週にわたりお話を担当させていただきました。お聞きくださいました皆様のご多幸を心よりお祈り申し上げ、これで私の話を終わらせていただきます。